こんにちは、ポパイウェブのディレクターの国部です。前編を収録して今後編なんですが、ちょっと改めてゲストの紹介をさせていただくと、雑誌サブシークエンス編集長でポパイウェブのシニアエディターの井出康介さんと、ポパイウェブのライターの内田龍馬くんと、今回初参加のポパイウェブのライターの宇都風也くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや
すぎ
ゾーン入ってましたね。
ゾーン入ったね。フィジカルストアさんに、井出さんきっかけで連れてってもらってみんなで行ったんだけど、
まあ、僕も初めてだったんだけど、
全員初めて行ったんだけど、
レコードだけじゃないんだよね。なんか
そうですね、
あのと横にはなんかそういういろんなあの雑貨とかなんか古着みたいなの、ね、まあ基本的にそのご夫婦でやってらして、はい、2つの店がつながってて、向かって左の入り口のお店がそういう雑貨とか、
うんうんうん、
食べ物飲み物みたいな、
うん、
ハーブティーとか、はいはいはい、なんかそういう、ものもあるお店で、で右側が一応レコード屋というふうになっていて、はい、でそのどっちもまあそんなすごい広い店じゃないんだけれども、
はい、
もうこの下井草の普通のなんかあの住宅街に、ね、
突如
現れたすごい店みたいな、
はい、
ものすごい広さを感じました。
なんかもうね、地場がちょっとね、
すごい
いい店だし、なんかその単に品ぞろえだけじゃなく、店のね、なんかこのバイブスが、
は
い、
う
ん、
素敵、
いいよね、
素敵でした、
うん、ちょうどその、清水さんはいらっしゃらなかったんですけど、
うんうん、
奥様の、かな子さんかな、
はい、
がいらして、まあ、またそのね、すごい素敵な人で、
ね、うん、面白かったですね。
めっちゃ楽しかった、
気さく、
うん、めっちゃ気さくな人でね、
うん
うん、そういうのも含めてちょっと滞在時間がね、長くなったね。
そうですか、
いやだからなんかなんだ、前みんなであれ行ったじゃん、
はい、
ハッピーデイズ、
はい、あ、長野県の
ハッピーデイズのような、はい、やっぱりなんかすごいバイブスが、
はい、
うん、方向性は違うのに謎のなん
か地場ね、
地場が、うん、
地場、はいはいはい、
いい店のなんか、
うん、独特の、ね、
独特の
ありましたね、
うん、ぜひ行ってみてほしいね。
じゃあなんか一枚聞きましょうか。
そうですね、そうしよう、
聞きましょう。
何から聞く。おー、なんか
でもこの店なら新譜っていうか、
あ、新譜買ったんだ、
はい、
なん
ですけど、
あ、これ俺も気になった、壁にかかってて、
あ、かかってたやつだ、壁にかかってたのと、うん、たあのレコード棚にひっそりと1個あって、
俺もこれなんかすごい気になってたんだ、ね、
でこれは
どんな曲なんだろうと、
このあの清水さん、
あ、新譜じゃないね、でも2015年だね、
うーん、
アートワーク広里清水、
あ、なるほど、
で多分フィジカルレコードのレーベルがあって、
うん、あ、なるほどなるほど、はい、あ、そうだね、清水さんがレーベルオーナーでもあるっていうね、
そうですね、
さっきもおっしゃってたんで、
17853レコードっていうところ、
なんていうアーティストかな、
リカルド・シニガリア、
リカルド・シニガリア、
うん、が20代で制作した未発表曲を含む、まあ、最初期音源のアナログ化って感じですね、
で、すげえ気になって
ちょっと聞いてみよう、
うん、もうジャケットが名盤の香りが、
なんかジャケットがかっこいいよね、うん、頭から
リッカルド・シニガリアのサイド A です、
はい、スコーレボーレ1、
最新部、
最新部
突入しましたね、
うん、いきなり
すごい、ね、
やばい、
これはすごいですね、
これはすごい、
ね、かっこいい、激ヤバ、
激ヤバだねこれは、
でもすごい音がクリアで綺麗、すごく、
うんうんうん、
なんか音質も日本がこだわったって書いてます
ね。なるほど。あ、オーガニックミュージック主催ちいさんの、レーベル17853からの編集版で、認知度を広めたイタリアンエクスペリメンタル最新層音楽家リカルド・シニガリアと書いてあるとロス・アプソンのページに書いてました。
あ、すごいですね、あ最新部でつながってるんです
ね。そうそう、ロス・アプソンが最新層音楽家っていうぐらいだから、まあ、最新層ですね。
ですね。そうですね。お墨がついて
ます。お墨がついて
い、素晴らしい。
多分この世界にこれより深いレコードは
もう
ない、そうそう存在しない、
あんまりないかもしれない。
もう最新レベル最新層。
宇藤くん、こういうジャンル聞く普段？
いや、全然聞かないんですよ。
初めの一歩深いね。
でもそこ、それも
宇藤くんらしいです。
飛び込みが宇藤くんらしく
思い切りがいいですね。
思い切りがいい。
ナイスレコード。
いい、
素晴らしい。
楽しい、この感じ。これはなんか、これ先週ユウさんが教えてくれた奈良のシルエルレコード、
うんうん、ああ、シルエルコード、
うん、それでそこをチェックしてた時に、はい、お、いいなと思ってたやつが今日ちょうど
あったんだ。
あったんですよ。
内容は知らないけど、ジャケに見覚えあったってことね。
そうです。
なるほど、なるほど。へえ、
はい、
お気になってたやつだった、
うん、そうです、そうです。豊田隆さんっていう方なんですけど、は
い、の水星っていうアルバムですか。
はい、水星ってアルバム。
ジャケからして結構ね、なんかサイケデリックというか、なんていうのか、スペーシーかな。
スペーシー。1986年、ハレー彗星、地球に接近。もうこの出だし、やばいな。
ハレー彗星ブーム、自分ら知らんやろ。
知らないですね。
めっちゃブームだったよ。
あ、そうなんですか。
うん、ハレー彗星、俺らの世代でハレー彗星知らんやつおらんと。
僕ドラえもんで読んだことあります。ハレー彗星の話。自転車のチューブみたいなのを、
うん、
買って、なんかハレー彗星に、うん、のなんか対策をするみたいな変な話で。
そうでもそれぐらいもうハレー彗星大ブームだと。
へー、うん、で続きがあって、うん、この宇宙の不可思議な事実をテーマに、誕生から太陽回帰に至るまでをシンセサイザーとバイオリンを中心にしたマルチプレイによってで8つの組曲に構成したアルバムだそうです。
なるほど。富田勲的な。
あ、そうかも。
で世界かな。
曲名が誕生とか誘惑とか自由とか闘争とか、そんな感じのタイトル。闘者とか。
なるほど。
聞いてみたい、
うん、
聞こう。気になる。
豊田隆さんの誕生。
想像してたやつだと。
おぎゃ、
誕生しましたね。
誕生したね、これは。
うん、
すごいね、これは。
で、井出さんがライナーノーツでちょっと見つけたんですけど、
うん、どうやらこの豊田隆さんという人は1959年に名古屋で生まれ、72年から天体観測を始めるって書いてあるんだけど、1976年頃にバイオリンをギターに持ち替え、自己のグループを持って都内ライブハウスに出没で、77年に田島春旅行団に小杉武久の後任として加入。インド音楽とインプロビゼーションを研究。またその間に知り合ったフリージャズのアーティスト吉澤元春、近藤俊則、高木元輝らと共にセッション活動を行うという。だからフリージャズもゴリゴリやりつつ。
じゃあ僕らがちょっと不勉強なだけで、
そう、
とても有名な方ですね。
結構有名な人 で、
ね、
で79年に宇宙人と遭遇し UFO に同乗するって、
ね、
うん、
乗っちゃってるんですね。
乗っちゃった後の
作品
ですね。
盛り立てほやほやですよ、
うん、そうだね。いや、これは 80年代で、これ何年のアルバムなんだろうね。
80年ジャストですね。
え、じゃあもう本当乗り立てですね。
あ、乗り立てですか。
うん、
降りたのかな、それちゃんと。
その一方で原田真嗣のグループクライシスにも参加しているから、結構振り幅あるね。すごいわ、すごい人やった、
うん、あそこのお店が和物が強いってこう記事に書いてたので、うん、なんか一個欲しくて、
うん、
自分が知らないけど
だけになったんで、これは結構いいですね、うん、
面白い、
うん、
すごいコーヒー、
うん、ありがとう、
素晴らしい、
はい、
いいですね。
じゃあ次誰いきますか。
じゃあサクッと僕がやろうかな。僕も4枚買いました。
はい、
まずこの2つ、マイケル・マントラーのサムシング・ゼアってやつと、
はい、
アンソニー・デイビスのエミス・フェールズという
かっこいい
あの
かっこいい
やつで、これはどっちも、まあ、前にね定例でクリフォード・ソントンのレコードを紹介したよね、
はいはい、
であの時にジャズ・コンポーザーズ・オーケストラというオーケストラ・アソシエーション JCOA という、うん、その JCOA の主要メンバーというかがカーラ・ブレイとこのマイケル・マントラーですね、うん、でこのマイケル・マントラーの1983年のリーダーアルバムと、あもう一個はこっちは、まあ、JCOA はニューヨークをベースにした当時の、まあ、前衛ジャズのクリエイティブなジャズのグループアーティストの、まあ、なんていうかユニオンというか、
はいはい、
コミュニティみたいなのがあって、でこっちは AACM っていうシカゴをベースにした、うんアソシエーション・フォー・ザ・アドバンスメント・クリエイティブ・ミュージシャンズという、うん、AACM っていうのがあって、
はい、
それの人たちとかと一緒によくやっている、うんピアニストとですね、アンソニー・デイビスというこのアルバムについては全然知らなかったのですが、フィジカルストアにはのレコードにはすごい一枚一枚に詳しいキャプションがついてて、ね、めっちゃありがたいのね、それがなんかそもそもマイナーな知らないレコードがいっぱいなんで、めっちゃ買うのに参考になるというか、
うんう
ん、いろんなことが書いてあって、まあ、これは、まあ、AACM のミュージシャンがこのアルバムにはすごい多数参加、奴隷としてアフリカから新大陸へ強制的に連れて行かれながらも生き延びたアフリカの人類史をテーマにした5つのムーブメントからなる組曲、うん、非常にドラマティックな展開で、まるで映画やドキュメンタリーフィルムを見ているかのようにビジョナリーなフリージャズオーケストラ、素晴らしいですって書いてある、素晴らしいですの一言でもう買おうって思った
心、
うん、素晴らしそうみたいな
そのなんか主観の入ってるのも嬉しいですよ。
そうそうそう、主観が入ってるのがまたいいね、うん、なんかその力強さを感じたし、でまあこれも、まあ、前紹介したクリフォード・ソントンのハーレムの園も、うん、まあ、そういうブラックディアスポラというか、うん、アフリカから、アメリカへ連れてこられた黒人の奴隷として連れてこられた人たちのそういう歴史みたいなものになんかすごいフォーカスして、そういうことをテーマにして作ったレコードだった、まあ、これもそういうテーマで、うん、まあ、多分当時そういうことを考えてるこういうクリエイティブなジャズの人たちが結構いたということだと思うんだけど、うん、でそれをちょっと、かけてみたいと思います。アンソニー・デイビスのエミス・フェールズから A 面1曲目 S at the Crossroads。
まあなんかこんな
クリエイティブですね。
ねえ、結構すごいね。
はい。すごい。でもめちゃいいです、ね。
かっこいいね。
はい、
うん。ちょっとこの2枚は
そういう同じカテゴリー
というか、うん、まあ割と同じちょっとカテゴリー、まあなんだけど、もう一個ちょっと聞きたいのがあって、
はい、
もう一個買ったこのアンドリュー・トーマス、
はいはいはい、
という人の。これは
オーパス1じゃないです
か。オーパス1だね。
シリーズですね。
うん、オーパス1というシリーズ、はい、で、レーベルがオーパス1というレーベル、はい、うん、で
ワインで同じ名前も実はあるんですけど、
お、
多分そっちの
方がいいんだね。これは俺全然知らんくて、
はい、
なんかこのジャケがなんかかっこいいなと思って、はい、あとその解説を読んだら、アメリカ人作曲家アンドリュー・トーマスとウィリアム・ウッドのコンポジションを収録、アンドリュー・トーマスによる A1 はアリッサ・ヘスの演奏によるハープソロを収録、 ハープが放つ微細な音の粒子が音情を静謐に浮遊する美しい音景。
いや、
うん、マークス・シューブルという人が主催 の、あのオーパスワンという、レベル。じゃあその H を聞こうかな、アンドリュー・トーマスとウィリアム・ウッドの、まあ、アンドリュー・トーマスの曲です、フリックソング。ということでした。
ありがとうございます。
現代音楽ですね、これは。
現代音楽
でした。かっこいいですね。
この
クールでしたね。
オーパス1の30作目としてリリースされたアルバム、70年代後半のものと思われますって書いてあるよね。あのいつかわからへんって。でもこのカバーアートが、From a Scenic Design by ウルースラ・ベルデンという人らしくて、ちょっと調べてみたくなるね、こういうの。
確かに、
うん、調べてみます
あの、ヒデさん、
まあとにかくそういう
野良の勉強家だから
確かに、うん、
そうです、ね、次会った時、
次会った時にはもう相当
日本一これに詳しくなってるかもしれない、
なってるかもしれない、あ、なっ、このなんかとにかくこのジャケットのデザインが可愛いです、
はい、うん、素晴らしいですね、
はい、以上でした。まあ、あのもう一個、買ったのは
タイトルだけじゃん、
うん、ウォルター・ノリスという、まあ、なんだろう、この人はピアニストでドン・チェリーとかとやってたのかな、なんか、まあ、そういうフリー系のピアニスト、アラダール・ページェと、うん、2人で出してるシンクロニシティというアルバムです。なんかドイツの
レベルです
ね、エンヤレコーズという、
はい、
これはがゆうくんが最近買った、あの同じ、
そうですね、その同じレーベルの、なんかジャケを見て、たまたま先週ジョン・ヘンダーソンっていうテナーサクソフォニストのバルセロナっていうアルバムを買っていて、それが79年のやつで、調べたらやっぱり同じ
レーベル、なるほど、
うん、
これレーベルだね、
そうそう、
ミュンヘンの、
ちなみにこれがジャケなんですよ、これを買ってあってなったんですよ、ほら似てるでしょ、
似てるね、ガウディの、
そうそうそうそうそう、うん、
グエル公園かな、
だからこのジャケで何枚か出してんのかね、
うんうん、
これが、
なるほど、
チャレ
だね、まあそれを買いましたという感じかな、はい、まあ、うん、はい、そんな感じ
です、井
出さんっぽい、井
出さんっぽいセレクト、うん、まあ、なんかちょっと賢いレコードでしたね、
うん、まあそういうのほとんどそんなんだからね、あの、
あの店がね、
あの店がね、うんうん、
じゃあ僕はその EP もいろいろこう民謡とか見つけて、そんなのも買ったりして、うん、で LP の方は僕は結構自分の趣味に寄せちゃったかもしれないんですけど、高橋裕二さんのエリック・サティピアノ曲集とアンドリュー・ヒルのオマージュっていうアルバムと、あ、でもちょっと読み方が書いてないな、ドイツ人ギタリスト、ちょっとこれからじゃあいきますこの、
うん、
なんだろうね、読めないね、
読めないですよね、
うん、
ドイツ人ギタリストポップ&モルシェックですかね、なんかちょっと読み方が
モーシェック、
モーシェック、
ね、
ちょっとドイツ語の読み方がわからないんですけど、
う
ん、
あ、でも写真あのウェブサイトに載ってるので、
はい、
見てくださいっていう感じ で、
84年リリースのギターデュオアルバム、これちょっと聞きたいなっていうふうに思って、
いや、こんだけのキャプションを聞いてこれ書くっていうのがまずめっちゃ大変だよ、
ね、本当ですね。そしたらこのお店の一押しの熱く燃え上がるフラメンコギターの旋律のあるこの B 面3曲のやつを聞こうかなと、ポップ&モルシェック、ちょっと読み方はあの保留で、
はい、
フィンガーズピールのファンタジア・デラ・フラメンカです。
フラメンカだね。
ありがとうございます。
なんかやっぱこういうさ、ドイツのさ、こんな80年代のギターデュオとかも何も想像一切つかないもん
ね。つかないですね、
うん、でなんかなぜこういうフラメンコの曲をやってんのかとかさうん、なんかもう謎がいっぱいで、なんかやっぱロマンがあるよね。
そうですね、
レコードってさ、なんかもう、うん、なんでこの曲、この国のね多分そんなめちゃめちゃいっぱい作られたもんじゃないものが、
うん、
このさ21世紀の下井草の店にさ売ってるってやばくないと思うの、はい、そうなんかそれを困難して聴いてるやつがいるとか、確かにめっちゃおかしくねみたいな。
マジフィジカルストアだ。
もうなんか今パッと調べてみたんですけど何にも出てこないですね。
出てこないぐらいの、
このもうフィジカルストアさんのサイトでしかこれが出てこないです、情報が。あとはもうそのディスコグスにはあるんですけど、それ以外もないですね全然。いやーすごいですね、
うん、だからやっぱ謎が詰まってる感じがいいよね、
うんうん、なんかかっこいいですね曲も、うん、やっぱ2人の匂い
情熱的。
ちょっと僕は EP 含めるとコマゴマ買いすぎちゃって、
う
ん、
そうだね、
なんかどれかちょっと EP も1個なんか
そうだ、ね、
みんなで聞きたいなと思って、
う
ん、
グッドライトベイビ
ー、あ、これ聞きたい、
これ聞きましょう、うん、
これ聞きたい。
なんか今、うん、今日歌物がないんでこの、
そうだね、
歌物少なめなので、
これも
このグッドナイトベイビー、
名曲中の名曲、はい。
さあ、キングトーンズでグッドナイトベイビーです。
めっちゃいいじゃん。
いいですね、
いいですね、名曲ですね、
名曲ですね、
ありがとうございます。
なんでうちは知ってたんです
か。僕はこれをあの子守歌で歌われてたっていう。
なるほど
そうです、
うん、でこれあの B 面 の, あの捨てられた子犬のようにという、
はい、
この曲も名曲らしいので皆さん聴いてみてください、
そうです。瀬田くんは枚数でいうと一番買ったね。
枚数でいうと一番買いましたね。はいはい、
まあ7インチ楽しんだ
からね。7インチ楽しんでしまって。
4枚1000円っていうね。
そうなんです。
あそこ出口
だから。落とし穴が、はい、ありました。
あと何か聞きますか。
これとか
お任せしますよ。
ジョン・ケージやね。
行っちゃいます
か、
ね。ちょっと行っちゃいますか。
行っちゃいましょう。
はい、
スペシャルで、ジョン・ケージのエンプティーワーズ4ですね。これもうアート作品と言っていいと思うんですけど、見開きもこんな感じですね。
かっ
こいい、めちゃくちゃかっこいいですね、
うん、かっこいいね、
ジョン・ケージ、エンプティー・ワーズ・パート4。
こんな感じです。
ナイス。
あ、いや素晴らしい、
まあ、正面をですね、これは
やっぱ沈黙の方が長いという、うん、
これはすごいね
すごい、
うん、度胸のような。
いや、ジョン・ケージの公式サイトにこのエンプティーワーズについての解説があって、
うんうん、
このソロ の, あのデイビッド・ソロの日記から引用されたテキストが元になっていて、このまあ直訳なんですけど、これはなんか、うんうん、あのケージによると言語の非軍事化に向けた最も持続的で精巧な動きの一つを目指しているという、なんかまあ実践みたいな、音楽による実践で、多分言葉への挑戦みたいなニュアンスなんだと思うんですけど、 パート1では文が省略され、パート2では句が省略され、3では単語が省略され、で4では、音節が省略されていて、文字と音のなんか事実上の子守歌だけが残りますというふうに紹介されてるんですけど、
通常の音楽 CD ではありません、ご注意くださいって書いてあるそれぞれが2時間半、全部で10時間って書いてある
だこれもある意味その最新部ですよね、
確かにねすごいね、最新部、最新部ばっかりです
ね、ですね、ちょっとこれはもうその僕はなんていうの、アンビエント好きとして、はい、ちょっと、アンビエントとか実験音楽好きとしてもちょっとこう、
持っときたいね、
持っときたい、
コレクションしてもいい、
コレクションですね、コレクションですね、
飾っておいてもいいんじゃないかって思うぐらい、
そうだね、
1枚で出会えて嬉しいです、これはもう、
うん、記念にね、
記念にありがとうございます、
素晴らしい、
じゃあ奥サクッといきますか、最後
結構買ったね、何枚買ったこれ、
5枚か、
5枚、
まあ、刑事の流れからいくとちょっと近いんだけど、うん、クランプレコードっていうのをやってたジアーニ・サッシさんっていう人のサブレーベルから82年にリリースされたアルバムらしくて、1979年から81年、だからこの2年 2,3 年にかけて行われた実験的集団幻覚芸術祭ポリフェニオミック複数に参加した詩人とか哲学者などの文化的分野の関係者らの朗読をコンパイルした作品、
これも朗読じゃん、これもポリフォニックス、
でギンズバーグとか、まあ、いろんな時代のスタイルの音声史によって巨大な集合彫刻の精神を目指したもの、
なるほど、
で言葉の意味を超えて響きだけを追求した三分子だったり、まあ、ギターパーカッション、雑踏の音を交えたものなんかが入ってて、全部聞くと、まあ、もしかしたら聞くに耐えない部分もあるのかもしれないけど、視点のヒントになりそうな興味深いポイントもちょこちょこ入ってるという、
ダブルジャケット、
これは購入したのには理由がありまして、
うわー、
かっこいい、
かっこいいでしょ、
どうだ、いいね、
なんかっけえ、わー、
まあ、聞かなくていいんだけど僕は、うん、
はい、
井出さんと同じオパス1レーベルから2枚買って、例えばこっちのレコードは、
これいい、かわいいね、
1977年作みたいですね、これはで、オパス1の32枚目のアルバムらしくて、
うん、なるほど、
最初バーってラック見てて、うん、ほとんど分かんなくて、
うん、
ジャケでまずパンパンパンパンってピックアップしたプラス、うん、ポップとか読みながらいいなって思ったのをバーって撮ったのよ、
うん、
でその中で視聴してこのオーパス1、2枚と、うん、このなんだっけタイトル
ポリフォーニックス、
ポリフォーニックスのね、エナジーイズエターナルディライトっていうね、
うん、ウィリアム・ブレイクと書いてあるね、はい、ブレイクの CM、
視聴してこの3枚に絞ったという感じですね、自分の中ではアート寄りの3枚
楽しそうだね、
はい、でこの辺は井出さん内田君と被ったなと思ったので、なんとなくこんな買いましたよって紹介ぐらい で、
うんうん、
であと家で一人で楽しみますっていう報告なんですが、
はい、
1個聞きたいのはですね、
うん、
これなんですよね、
それなんぞ、
フランク・ローフさんの、これ12インチですね、
うん、
なんですけど、まずね僕こういうジャケを結構買うって決めてて、表面に字がないも
ん、まずこれ俺も結構好き、
これが好きなんです、とにかく
字のないジャケットね、
そう、視聴したらやっぱり最高で、 A 面だけにこう2曲が入ってて、 B 面は何もなし、片面プレスですね、
すごい、
そういうやつ、
はい、もうこの作りも大好物、
うんうん
好きそう、
じゃあこれ33回転でかけてもらってもいいですか、
うわーほんまよ、なんもない、
うん、だ
フランクローで Out of Nowhere、
Thank you.
すごい。
いい。
素晴らしい。うん、フリージャズの人、
はい、
ですね。
フィリップ・ビルソンって人、ドラマーがいて、うん、まあ、その人と一緒にやってる曲みたいなんですよね。
なるほど。
この人自体はドン・チェリーのアルバムとかに参加して、まあ、ソロでも出してるし、まあ、そういう参加したりっていう、まあ、普通に有名な、う
ん、それ何年のアルバム？
これ自体は93って書いてたかな。
え、本当？そうなんだ、90年代なんだ。
はい、
そう、それがまたいいね。まあ、
そう、
ロフトジャズ的な人脈の人という感じだね。
はいはいはい。まあ、自分そんな感じでいいっす。あとね、アルバート・アイラーのレコード買ったっていうぐらいで、まあ、LP とシングルっていうか12インチがセットになってる、なんかプチボックスセットみたいな作りになってて、そっか、一応収録だからちゃんとやるか、ちゃんとやるか。あのね、このお楽しみボックスみたいな作りになってるんですよ、このピザの箱。
ピザの箱みたいになってんだよな。
そう、ピザの箱仕様。
かっけーな。
いいっすね。
うわー、かっけーな、マジで。
やっぱフィジカルの魅力が詰まってますね、やっぱり。こういうのは
ワクワクしますね。
素晴らしいですね。
これぞフィジカルや
ん。これ自体は85年のあれなんですけど、うん、リリースがね、
うん、
で LP と12インチの2枚ボックスみたいな感じで、うん、で内容は66年にドイツ南西部のレラハっていう街があって、
うん、
そこで開催されたあのコンサートのライブレコーディング音源と、はい、で12インチの方は同じ年66年にパリで開催されたジャズフェスティバルでのライブレコーディング、
なるほど、
っていう、まあそれの2枚
なんか。でもこんなこうあのボックスっていうかさ、あんま見たことないね、うん、
ないですね、うん、
いいですね。
そうそうそうそう、
レコードのさ、うん、
このピザ箱仕様あんまないですよね。
ピザ箱みたいかっこいいよね。
じゃあ一応聞いとくか、
うん、どっちがいいか。このじゃあゴースト
ゴーストって言いますか、
うん、
お化けで終わんの怖いな。じゃあアルバート・アイラーのゴースト。
ありがとうございました。アイラーですね、
うん、はい、まさかの結構王道アイラーで締めることになりましたね。
いや本当にね、やっぱこの最深部だったね、やっぱね、
はい、
全てやっぱフィジカルストアすごいね、
はい、うん、
ただ音を聞くだけではやっぱり楽しくない、
うん、
うん、やっぱこのレコードをゲットして聞きたい、
うん、たまんないっすねこれ、うん、本当に。
そうね、なんかこのやっぱりジャケットとか全部かこう漂ってくる写真とかさ、全部から漂ってくるこのデザインとかさ、うんうんうん、バイブスがやっぱりなあるよな。この人らかって今こんなね、ここで聞かれ、自由が丘で聞かれると思わへんもんね。
確かに、
うん、マジで、うん、日本で、
確かに、うん、本当そう
っ
すよね。
この人らこのイベント朗読やったや、自分ら朗読したやつ
やばいですね、
うん、それがすごいよな。また本でさ、そのフィジカルストアにあったものがここに移動してきたわけじゃん、またさ、
うんうんうん、
またこれどっかでね旅をするわけでしょ、うん、なんか、
うん、
我々の手元からまだどっか行くかもしらんし、
うん、
うん、
ポパイウェブのレコードラックに
そうそう入って、はい、
実験的集団幻覚芸術祭ですからね、これ
は。すごい名前ですね、うん、
まさかねそれが、うん、ここに来ると思わないよね。まあとりあえずなんかすごいテンション上がったねっていうことで
ジカルで楽しんだ
感じ。フィジカルでやっぱ楽しいんだね、うん、ご飯で楽しいんだね。やっぱそのドリンク飲めるとかもね、うん、素晴らしいよね。
確かに、
う
ん、お茶も楽しみ
ですね。あ、そうそう、ちょっとこれお茶飲みながら聞けばよかったなっていうぐらいあのお茶もあってハーブティーをあるので、うん、まあこれちょっと後で楽しみということで、ハーブティー飲みながら聞いたらまだ違うと思うよ。また違うバイブが、うん、来ると思うよ。
宇都くんどうでしたか。
こんな楽しいことやってたんですね。
いや、これあの初めての試みだった。
そうそうそう、
レコード買いに行くわ
ね。そうそう、今全く知らないレコードについて喋ったから、今回はポッドキャストとしては一番たどたどしい。
そうだね、あの全く別におすすめの曲とかではないからね、
うんうん、これ買ってみたに近い、うん、
これ買ってみたですけどね、うんうん、でもまあなんかこんな風な楽しみ方もいいのではという、
うんうん、そうですね、
ことでやりました、
はい、毎月やってますので、はい、たまに参加していただけたら宇都くんも
ぜひお呼びください、
は
い、
じゃあ今月はこんな感じで締めますか。
はい、
はいはい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。